お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの学校で一番教えられている外国語、それは日本語です。今日ご紹介しますホルステガ・タカコさんはニューサウスウェールズ・サウスコーストで日本語教師をしています。またサウスコーストの町アラダラのタカラジャパニーズカルチュラルランゲージセンター、通称タカラセンターのディレクターでもあります。しかしオーストラリアに来た時にはこのように日本語や文化を教える仕事をするとは想像していなかったとのことです。きっかけは子どもの学校でした。
子どもたちが地元の小学校高校に行ったので、まあ学校のその娘の子どもの担任の先生からちょっと日本の文化について話をしてくれないかっていうことを言われまして、4年生で毎年世界の国々とオーストラリアの違いっていうことを勉強するユニットがあるんですね。それで日本を取り上げてて話をしてくれないかって言われたのが最初のきっかけで、まあ、日本語の仕組みだとか、あと着物ですねの仕組み、あと家の構造だと、その玄関だとかお風呂だとか家の中で靴を履かないとか、あとは、まあ、私おことを日本に行った時にやってたので、それを持って行って演奏したり子どもたちにも体験させてあげたりっていうのをもうボランティアで毎年やってたんですね。それは学校で、あと学校ではハーモニーデーっていうのが3月21日のオーストラリアあるんですけど、その学校を挙げてのアセンブリーだとかそういう計画したり、あとクラスを回って折り紙を教えたりとかいうこともやってましたね。
タカコさんはもっと日本の文化を知ってほしいとアラダラに宝センターを開きます。そこに子どもから大人まで思いもよらない人数のオーストラリア人の生徒さんが来ました。サウスコーストはサーフィンのメッカであり、日本人は多くありません。なぜそれほど人気が出たのでしょうか。
センター発足させたのは4年前、始めたのは4年前ですね、はい、こっちの人はスキーに行く人が多いんですよ。で、ニセコだとか白馬に毎年行かれる人がいたり、あともう別荘をもう買っちゃったっていう人もいるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、そういう人たちが私がセンター始めたらもうわっとみんな来られて、そのコミュニケーションを取りたいと、その地元のすごく日本人はすごく優しくて親切で、いろいろ手伝ってくれるだけど、時々なんて言ってるかわからないので、
確かに
そう、最低限のコミュニケーションだけは取りたい、そのありがとうだとかすみませんとか、あとその標識だと看板だとか、お店のメニューだとか、なんかあとはその失礼なことをしたくないので、なんかその作法みたいなのを教えてくれっていう方が増えましたね。結構いました。
はい、オーストラリア人ってそういうふうに考えてくれるじゃないですか。失礼なことをしたくないとか、もっと深くコミュニケーションを取りたいとか、
はいはいはい、
そうするともう教える方にも力が入りますね。
そうですね、そうなんですよね。それ本当にそれは思います。そんな風にオーストラリア人の方が思ってくださるっていうのが本当にありがたかったですけど、でも裏を返せば本当に日本人って親切なんですよね。やっぱり特にそういう言葉がわからないだろうからっていう、そういう状況の人たちに対しての対応がとても親切なので、だからそれでやっぱりもうまあ、こっちの人たちも親切で気軽に声をかけてくれたりだとかありますけど、ちょっとレベルが違うじゃないですか日本人
そうですね、違う種類のような気がします。私は
そうですね、
親切の内容が
そうですね、それ本当にね、感動されるんですよね。みんな口を揃えて言いますからね、もう本当に本当によくしてもらってるからって言って、
はい、
でコミュニケーションちゃんと取りたいんだっていうふうに思ってくれるっていうのはありがたいですね。それも
現在宝センターは部屋のレント事情、コロナの影響でお休みをしている状況です。ですが高子さんは学校の授業にもその経験を生かしています。これからですね、2月に入ると新しい学期が始まって、はい、日本語のクラス、はいはい、授業をされると思うんですけれども、はい、授業はやっぱりカリキュラムに沿ってしなければいけないと思うんですよ。
はいはい、
高子さん自身こんな工夫をしてますっていうものはありますか？
そうですね、もちろんその読み書きはもちろんそのカリキュラムに沿ってやらないといけないんですけど、その別の科目と の交流授業っていうのはすごく楽しいですし、子どもたちも喜ぶので、去年はすでに家庭科の授業のクラスと合同でお好み焼きを焼いて、私のクラスの子ども、日本語のクラスの子どもたちはレシピを見つけて、でそれを日本語に訳してでやって、であとそのどんな風に作るだとか、どういうスタイルがあるだとか、どういう時に食べるかというのを、その私のクラスの子どもたちは自分たちでちゃんと勉強して、その後その家庭科のクラスに行って子どもたち同士で教え合いながら作って食べるっていうのをやったんですね。でその食べ物ってやっぱり文化がね、文化だとか歴史だとか必ず絡まってくるじゃないですか。で食べ方だとかお箸の使い方だとかそんなのもあるので、ただ単に料理をするっていうだけではなくて、やっぱりそこに文化歴史があるっていうのも子どもたちは確認しましたし、私も一応なんていうか強調するその辺もちゃんと強調してやったりだとか、あと今年は音楽、私はお琴を弾くので一緒に合奏してみたりだとか、YouTube なんかでいろいろ見ていると、日本の宮大工さんですよね、お寺だとか神社だとか、木工の仕組みだとか、そんなのウッドワークだとか、あと、まあ、着物ですね、着物の、私は詳しくは知らないんですけど、まっすぐの反物から着物が出来上がっていく仕組みだとか、そんなの私自身も、まあ、もちろん勉強しないと、事前に調べておかないといけないですけど、そういうのをこう裁縫のクラスだとか、あとこれ小学校のクラスでちょっと話した、缶蹴りってゲームあるじゃないですか。
はい、私たち懐かしいですね。
あれを子どもたちに説明したらすごい食いついてきて、それ面白いって言い出して、で意外と考えてみたらいろんな遊びもあるなと、その日本独特なお手玉だとかけん玉だとかに限らず、そういう缶蹴りなんていうのも結構日本独特な遊びだなと思い出したので、そんなのもちょっと紹介してみたいなとか思ってますね。日本語で言葉だけを教えるって、まあできないことはないですけど、まあ、それは日本語を教えるってことはやっぱり日本の文化だとか歴史が必ず絡まってきますので、なぜこういうかだとか、そういうの、その例えば尊敬語、丁寧語だとかあるじゃないですか。そんなのやっぱり歴史と文化が必ず交わってきますから、ただ言葉だけを教えるっていうこと自体が逆にも難しいですよね。でもちろんその楽しくやる方が絶対いいですしね。興味を持ってもらえるっていうことが本当に私としては嬉しいですし、
はい、
でその今やってる働いてる学校でもその必須、7年生では必須、7年生8年生では必須なんですけど、その後はしなくて の選択科目になりますし、でも、はい、その選択科目で選ばなかったとしても何年後かに、はい、ああそういえば高子先生あんなこと言ってたなとか、ああこれを言ってたんだとか、ああこれ見たことあるとかいうのを5年後でも10年後でもいいので、ちょっと片隅に覚えててもらえたらいいなっていうのが大きいんですよね。それがだからそのやっぱり体を使ったり見たり触ったり実際経験してみることがやっぱり一番だと思うので、それを、うん、念頭に入れてます。教えるときには
これまでとは違う目標もあります。それは千羽鶴です。
きっかけは友達の子供が病気になったことがきっかけだったんですけど、千羽鶴をですね私作ったんですね、ええ、何度かそので、残念ながらそのこう亡くなってしまったんですけど、はい、その後にあのリレーフォーライフってあるじゃないですか、イベントが。あれで2度ほどそこでも千羽鶴作ったんですね。でこれですね、今の学校でもあれで言ってますけど、この千羽鶴の文化って学校で原爆の貞子の折り鶴っていう話ありますよね、はい、あれ日本あこっちの学校でみんな結構勉強するんですよね。お話読む機会があるんですよ。その人のことを思いながら鶴を折るっていうその、はいね、時間っていうかその思いっていうのが、はい、とても私日本人っぽいだと思う、本当に日本人の独特な文化だと思うんですけど、これってとても大事なことだと思うんですよね、でそれなので私この千羽鶴の文化をぜひ この地域というか日本オーストラリアというかニューサウスウェールズに根付かせたいなと思って、それも頑張ってます実は。
日本語教師、タカラジャパニーズカルチュラルランゲージセンターディレクターホルステガ高子さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。